おはようございます。高原剛一郎です。今から数十年前、フランスにドローシーという一人の女性がおりました。彼女は大変豪華なマンションに住んでいたんですが、年すでに90歳、他に身寄りもないんです。そこで弁護士に相談したんですね。するとこの弁護士はこんな取引を持ちかけたんです。これから毎月、あなたが亡くなる日まで、私は6万円払います。その代わり、あなたが亡くなったら、この豪華マンションをそっくり私のものにしてください。契約は成立したんですね。弁護士は、なんて得な取引をしたんだろう、と、ほくそ笑みました。彼女はどうせ90歳、そんなに先は長くはないと思ったんです。ところが、彼女はそれから32年生きたんです。つまり122歳まで健康に生きたんですね。この弁護士はどうなったでしょう。彼は77歳で亡くなりました。おかげで家族は彼が亡くなってからも2年以上毎月6万円を払い続けたんです。なんとこの弁護士は一度も住むことのなかったマンションのために2300万円以上のお金を払ったって言うんですね。お年寄りだから命は長くない。そうは言えないのです。病弱でも長く生きる人もいれば、健康でも創生する方がいます。人の命を握っているのは人ではない、本人ではない、誠の神なのです。そしてあなたの命に永遠の天国を備えてくださる方も神様なんです。今から1年ほど前、私は高校時代のクラスメートを亡くしました。私は高校時代にイエス・キリストを信じクリスチャンになったんです。そして私以外に同じクラスから男子一人、女子一人がクリスチャンになったんです。この女性の方はその2年後に亡くなってしまったんですね。ですから私にとって彼を失うことは大きな悲しみでした。なぜならクリスチャンとして過ごした青春時代を共有していた人を亡くしてしまったからです。あんなことあったなぁと言ったとき、そうだったなぁと返してくれる人が一人もいなくなってしまうという寂しさは本当に格別のものがあります。しかし、彼が亡くなって1年経って、彼を死の仏どいがあったとき、私は改めてキリストにある希望に深い慰めを受けたんです。聖書にはこう書いてあります。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知ってます。それは人の手によらない天にある永遠の家です。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにです。聖書は人間のことを地上の幕屋で生活する旅人として描いています。幕屋っていうのはテントのことですね。テントとは簡易式移動住居のことです。この2月に入って一段と寒さが身に染みますけれど、同じ冬を越すにしても、家で越すのか、テントで越すのかでは、えらい違いがあると思うんです。家なら暖房がある、風呂がある、風が吹いてもビクともしません。しかしテントは脆いもんですね。聖書は言います。人間というのは脆い肉体というテントに宿って地上を旅する人のようなもんであると。テントというのは古くなると、ほころび、破れ、壊れていきますが、肉体も置いていくと、あちこちがほころび、痛み、闇、衰えてまいります。私の友人は、悪性のリンパ腫で亡くなったんですが、その治療法は、日本で前例が一例しかない、しかも失敗に終わったもんでした。あまりの副作用に、髪の毛はおろか、眉毛まつ毛までなくなり、全身内出血で、豹の斑点のような体でした。 私はその姿を見て、闘病の二文字を思わずに折れませんでした。あれから一年経って思うんです。確かに彼との別れは辛かったけれど、あの凄ましい闘病の状態にあり続けるということと、痛みも苦しみも病も老いもない天国にいるのでは、彼自身にとってどっちが幸せなことだっただろうか、と。私は結婚しましたときに、2DK の小さいマンションで生活をスタートしました。でも子供が与えられ、手狭になったために、後に 3DK のマンションに引っ越したんです。その時に、わあ、広いな、便利だな、新しいっていいな、とってもウキウキしたことを覚えています。以前住んでいた住処にも思い出が詰まっていましたけど、次に来るものがはるかに良いものであるので、何の未練もなく住み替えをすることができたんですね。クリスチャンにとって死とは何でしょう。それは魂の住み替えなんです。地上の朽ち果てていくテントのような肉体から、朽ちることのない新しい栄光の体に住み替えていくっていうことなんですね。このことは素晴らしい祝福の始まりなのです。第二に、クリスチャンの希望は、死ぬべきものが命に飲まれてしまう障害であるということです。私には三人の子供がおるんですが、真ん中の次男と末っ子の娘がよく兄弟喧嘩するんですね。喧嘩になりますと、それぞれ自分の得意な技で戦うんです。妹の得意なことは口で言いまかすことですね。兄貴の方の得意なことはパンチで黙らせることです。ゴチンとやられた妹はあーんとこう泣いて母親のところに飛び込んで、もうあらん限りの告げ口と悔しさをぶちまけるんですね。その時、おーよしよし痛かったかと言って頭を撫でギャッとこう抱きしめてやりますと、2、3分もしないうちにケロッとします。子供の悔しさや悲しみは親の愛の中で溶けてしまうものなのです。子供の怒りやトラブルという、まあ、いわば死ぬべきものは親の愛に飲まれてしまうのです。我が友人は若くして亡くなるとき、まだまだやりたいことがあったと思うのです。悔しいなと思ったと思うんですね。一体それを誰が慰めることできるでしょうか。ただキリストの愛だけがその悔しさを飲み込んでしまうことがおできになるんです。神様は分かってる、私はあなたの痛みを知ってると宣言し、傷の深い分だけその人の中に入り込んでその人を支えてくださる方なんです。第三にクリスチャンの希望は、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です、という言葉です。天に国籍を持つことも、死後の裁きから免れることも、また罪の許しも、一切合切すべては神にかかっていることなのです。神様は神様に反逆する罪ある人間を永遠の地獄から救うために、ご自分の愛する一人子、イエス・キリストをこの地上に使わせてくださったのです。キリストは全く罪のない方として、あの十字架にかかり、人間の身代わりとして裁かれてくださいました。本来、人が立つべきところに、キリストが一人で立ってくださったのです。私たちの犯したすべての罪は、十字架のキリストの上に積み上げられていたのです。そして私たちの代わりに呪いを一身に引き受けてくださったんです。あなたの罪の問題はすでに2000年前、キリストが解決してくださったんですね。どうぞあなたのために死に、そして3日目に死を突き破って蘇ったイエス・キリストをご自分の救い主として信じ、永遠の命をお持ちになってください。